鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週もリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はまず直美さんの質問からご紹介いたします。はい、鳥越さん、軍隊と自衛隊の違いって何ですか？
ね、なるほどね。
はい、非常にシンプルなんですが、シンプルで
意外にみんな意識してないことですよね。
うん、そうですね。
まず自衛隊って何なのかということから話をした方が早いと思うんですが、
はい、
自衛隊というのはそもそも戦後憲法ができまして、憲法9条で戦力は持たないという規定を第9条で持ったわけですね。
はい、
だから日本は軍隊としての戦争をやる軍事力は持たないという憲法ができました。
はい、
でこれは当時日本を占領していた GHQ、 特に米軍ですね、アメリカもそれは承認したわけですね。
はい、
なぜかというと日本の戦前のことを考えると、日本がまた軍事力を持つとですね、危険だという彼らなりの気持ちがあったから、それはそれでまあ通ったわけですよね。
はいはい、
でアメリカもそのことは承認をしたわけです。しかし一方で世界ではソ連を中心とする東欧圏、東側圏ですね、社会主義圏と、これからアメリカを中心とする西側、つまり東西冷戦がどんどんどんどん昭和20年代からですね、
はい、
まあ朝鮮戦争があったり、そしてやがてベトナム戦争が始まったりですね、東側と西側の冷戦と言われてますけれども、実はまあその中には実際の戦争もあったわけですね。朝鮮戦争であるとか、はい、ベトナム戦争とかいうのは実際の戦争もやってるわけです。だから実際の戦争を含みながら、大きく言うと冷戦構造というのがずっと進んで、冷戦体制というのが維持されていったわけですね。したがって日本の中でその最初は警察呼びたいという形で、警察力の一環として警察の予備隊というのを作ろうということで始まったのが自衛隊の前身なんです。警察予備隊、はい、そして警察保安隊という呼び名をちょっとずつ変えて、最終的に自衛隊という名前になったわけです。で自衛隊というのは読んで字のごとしですね、自ら守る、まあ、軍隊ということですね。
はい、
セルフディフェンス、英語で言うとセルフディフェンス、つまり他の国を攻めたりはしません、自分の国を守る戦力ですということで、あくまでこれは憲法9条との、まあ、妥協の産物として自衛隊というのが出来上がった。当然だから日本の自衛隊は外国に行って、弾を撃って戦争するということは、まあ、68年間なかったわけですね。
はいはい、
ただ戦後国際情勢がいろいろ変わっていく中で、やっぱり国際貢献というのは必要じゃないかということ、うん、議論があって、
はい、
PKO ピースキーピングオペレーションといって、平和維持部隊を出すことはやってもいいんじゃないかという、うん、国会でこれはいろいろ議論があったんですけれども、
はい、
この平和維持軍として日本の自衛隊を出しましょうということで、カンボジアであるとかゴラン高原であるとか、うん、アフリカだとか、まああちこちに日本はですね、でイラクにも出しましたよね。これはあくまでも憲法第9条を大前提として、日本の自衛隊というのは日本の国が何らかの外国からの侵略を受けたり、もしくは自然災害で日本の国が非常に傷ついたりした時には自ら守るための力として自衛隊はあるんですよというのが国民の合意なわけですね。だって PKO というのは少しそれよりも進んで、国際貢献という名のもとに外国に出て行って平和的な協力はします、で軍事的な協力はしません、 これはなぜなら憲法9条があるからですということで、うん、まあ、そういう経緯をたどってきた。したがって憲法9条の精神を守って自衛隊というのは外国では戦争しない、つまり日本の国境を一歩出て日本の国の外側で戦争することはない、これが自衛隊の基本的な、まあ、精神であったわけですね、
はい、
で軍隊というふうに、まあ、今安倍政権はですね国防軍というふうに名前を変えようとしているんですね。これはもうあの軍です、国防軍というのように軍隊ですから、うん、軍隊というのはですねここは非常に難しい問題があります。憲法9条というものがある以上はですね名前をたとえ軍隊に変えてもですね、うん、他国と戦争をすることはできないことになっているんですね、うん、しかし集団的自衛権というものを、はい、認めると、日本の政府が認めるということになってきますと、
はい、
これはアメリカとの同盟関係で、集団的自衛権ですからアメリカと集団を作って自衛をするということで、アメリカがどっかと戦争している時助けてくれと言われたら日本の自衛隊が出て行ってですねアメリカと一緒にどっかの国で戦争をするということが、うん、まあ、できるようになるんです、
う
ん、これはもうね自衛隊ではない
そうです、ね、
これはもう軍隊ということになるんですね、うんうん、だから国防軍という名前を変えたいわけですよね、
うん、
だから安倍政権の狙いはあくまでも戦争ができる国にしたい、
うん
ね、戦争ができる軍隊を作りたい、う
んはい、
というのがね安倍政権の一貫した考え方です。
だから憲法改正もしたい、
で最終的には憲法改正をやってですね、
はい、
その国防軍という軍を作りたい、
うん、
これが軍と自衛隊の、まあ、決定的な差です。自衛隊はあくまで日本の国を守る、
はい、
つまり外国からの侵入、うん
はい、
もしくは災害からの救出、
うん、
こういう日本の国もしくは日本の国民がですね危機に陥った時に出動するのが自衛隊、
うんうん、
しかし軍隊というのはですね日本の国民と関係なく外国に出て行ってですね、
はい、
アメリカと共同して例えばイラクとか、うん、アフガニスタンとか、まあ、そういうところに出て行って、まあ、バンバン銃を撃ち、そしてその見返りにですね日本の軍隊も軍人もですね、
はい、
犠牲が出る、これは憲法9条がある限り実はできないんですよ、
はい、
最終的には憲法9条を改正して戦争ができる国にしたいというのが、まあ、安倍政権をはじめとする自民党の狙いですから、
うん
まあ、これがもしそういうことになったらですね、
はい、
戦後の68年間の日本の国の体質はですね、うん、180度変わります。
そうですよね、
もうこれはですね、
逆ですね、
その次に出てくるのはひょっとしたら徴兵制ということかもしれません。
考えられますね、
この単にボランティアで、はい、軍人になるというねそういうことじゃなくて、
うん、
徴兵制という、まあ、韓国のようにね、
はい、
最低若者はね18歳になったら4年間はですね軍に入って鍛えるというようなことが、うん
はい、
まあ出てくる可能性もある、
うん
まあ、今はねとんでもないそんなものあるわけないと思ってるかもしれないけれども、軍隊というものができたらですねそれは一つのね流れなんですよ、
うん、
したがってまあそれはすぐそうなるとは思いませんけども、
はい、
そうなってからでは遅いので、うんまあ、国民もそういう点は私たち国民もですね非常に目を光らして十分この憲法の問題についてはですねちゃんと見ていかないと、うん、気がついたらどっかの国と戦争してるということになりかねない。それだけはですね僕らがね太平洋戦争から学んだ、うん、二度と戦争はしませんというね、
はい、
その二度と戦争はしないというこの精神をですねどんなことがあってもですね僕ら国民は守らなきゃいけない、
うん、だから本当に憲法9条を守らなければ
守らなきゃいけない、はい、それはねもう僕は自分の体張ってでもですね、うん、やっぱり止めたいと思う、
はい、まあ、直美さんのように軍隊と自衛隊の違いってなんだろうなってこう漠然と考えてる人は、ねうん、結構いると思うので、
いいと思います、ね
ね、
自衛隊は一応ね、まあ、日本の国民に認識をされてます、はい、例えば災害があると自衛隊が出動してですね被災者を救うわけですよね、
うんうん
まあ、そういう意味では非常に自衛隊に感謝してる人たちは多いと思いますよね、
うん
しかし自衛隊がその中国と 台湾の間でですね、なんか台湾紛争があって、それにアメリカ米軍が介入してね、
はい、
でそこにちょっと日本の自衛隊も来て助けてくれと言われた時、のこのこ出かけていってですね、日本の自衛隊が中国に向かってねミサイル撃ったり大砲撃ったりするというようなことはね考えたくもないね。その仕返しで当然今度は中国がですね、日本のひょっとしたら日本の沖縄とかですね、
はい、
九州とかにですね、ミサイルを飛ばしてくるかもしれない、うん、そうなったらもう戦争状態ですからね。
なんかまあ映画では、まあね、見たことあるような映像が
もう、ね、
実際に起こっちゃう
ということ
ですよね。
おとぎ話のような、おとぎ話のようなことがですね、
う
ん、実は目の前にまで来てるんですよ、
ね、そうそうそうなんですよね。
そのことを国民はもうちょっとね目を大きく開いてみないと、はい、あのそうなってからでは遅い、
もっと危機感を持たないとですね、
その最初の始まりがこの特定秘密保護法、はい、そしてその後は集団的自衛権の行使です、うんね、そして安倍政権が言っている積極的平和主義というね、
はい、
一見聞いたらね積極的も平和主義も非常にポジティブないい言葉のように聞こえるけども、うん、
確かに
積極的平和主義っていうのはイコールどういうことかというと、戦争ができる国にするということなんです、うん、積極的平和主義、積極的ということの意味はですね、
はい、
戦争をできるということなんです、うん、そういう平和主義を、ね、安倍政権は持ちたいというのを言ってるわけで、そういう安倍政権を選んだ国民に責任があった国民が、私たち国民がですね、これから2015年に選挙ありますけどね、
はい、
選挙の時にもう一回考え直さなきゃいけないですね、うん、このままではとてもないです、
ね。まあ、ちょっと直美さんの、まあ、軍隊と自衛隊の違いというところから、はい、まあ、そういった憲法9条だったり積極的平和主義という話にまで発展しましたけれどもね、
はい、
本当にあの私たちはこう目を見開いてしっかりと現実を見なくちゃいけないなというのを改めて感じますね。はい、鳥越さん、今回もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
番組では皆さんからの疑問・質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはFacebook ページ、ニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は、提供をA&S 鳥越事務所、プロデュース、耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。